おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。今朝の聖書の箇所はサムエル記第2の第9章のすべてです。この章はメフィボシェテについて書かれています。メフィボシェテ、彼はサウル王の子ヨナタンの息子です。つまりサウル王の孫ということですね。今朝はここから尽くされた真実というテーマで御言葉を開いていきましょう。
サムエル記第2、9章1節から13節。ダビデは言った。サウルの家の者で、まだ生き残っている人はいないか。私はヨナタンのゆえに、その人に真実を尽くしたい。サウルの家に、ツィバという名のしもべがいて、ダビデのところに呼び出された。王は彼に言った。あなたがツィバか？彼は言った。はい、あなた様のしもべです。王は言った。サウルの家の者で、まだ誰かいないか。私はその人に神の恵みを施そう。チバは王に言った。まだヨナタンの息子で、足の不自由な方がおられます。サウルの子、ヨナタンの子、メフィボシェテは、ダビデのところに来て、ひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メフィボシェテか？彼は言った。はい、あなた様のしもべです。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父、ヨナタンのゆえに、あなたに恵みを施そう。あなたの祖父、サウルの辞書をすべてあなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をすることになる。
さて、メフィボシェテの父であるヨナタンとダビデは無二の親友でした。しかし、ヨナタンの父であるサウル王はダビデを恐れ、憎み、妬み、殺そうとしていました。それでも、ヨナタンとダビデの友情はくじけることがありませんでした。サウル王とヨナタンの死後、様々な戦いを通して、ダビデは全イスラエルの王となりました。その戦いの中には、前の王であるサウル王家の勢力との争いもありました。一般的に前の王の一族は国の統治を不安定にする大きな要因になります。全滅させるか、追放するか、弱体化するのが人間が考える国の安定への道でしょう。実際、日本で江戸時代が長く続いたのもそのような手法です。豊臣家のような反主流派を弱体化し、あるいは潰し、そして国民一人一人が互いを監視するようにしたんです。現代の日本の政治もそのような傾向にありますね。ところが、神様に従い、神様に導かれ、神様に支えられたダビデ王は違いました。ヨナタンとの愛の通じた約束、契約、そのゆえに、サウル王家の残りの人たちに恵みを施したいと、真実を尽くしたいと考えたのです。そして彼は考えただけではなく実行しました。サウル王家のしもべ、ツィバを探し出し、ヨナタンの子、メフィボシェテを探し出したのです。サウル王とヨナタンが戦死した時に5歳で足を悪くしたメフィボシェテは、ダビデに呼び出された時、死を覚悟したことでしょう。それが、ダビデの政治を安定させるための当たり前に導かれる結論だからです。しかし、ダビデとヨナタンの間には当たり前ではない約束、当たり前ではない契約があったのです。ダビデはメフィボシテを裁くことのできる人です。メフィボシテの命を、権利を奪うことのできる人です。そのメフィボシテをダビデとの愛の契約によって取りなしたのが、父親であるヨナタンだったのです。その取りなしの結果、メフィボシテはダビデ王の他の子供と同じように、王と共に食卓に着くことができるようになったのです。資格のない者に対して、愛の約束によって取りなしがなされ、裁きが許され、王の子供と同じようにして扱われる。どこかで聞いたことがあるでしょう。そう、ダビデの尽くした真実、それは、イエス様の十字架の方なのです。 聖書はダビデとメフィボシテのその後についても語ります。ダビデの子アブシャロムがダビデに対して反乱を起こした時に、ダビデは逃亡の途中でツィバに出会います。そこでツィバはメフィボシテについて嘘の報告をし、メフィボシテの財産はみんなツィバに与えられることになってしまいました。ダビデは嘘の報告に怒って、そしてメフィボシテの財産を奪ってしまったのです。ダビデはツィバに騙され、メフィボシテに尽くすべき真実を損なってしまったのです。そのアブシャロムの反乱が収まって、ダビデがエルサレムに帰ってくると、今度は当のメフィボシテが出迎えてくれました。メフィボシテはダビデに会って話し、誤解を解かれましたが、奪われた権利は何とも中途半端に半分だけ戻ってくることになりました。また、飢饉の原因がサウル王の一族にあったとされ、本来はギブオン人に引き渡さなければならなかったメフィボシテを、ダビデは道理を曲げてまで助けました。父ヨナタンの取りなしによって、王の子供と同じように王の食卓に着くことができるようになったメフィボシテですが、その後も彼の人生は波乱万丈でした。それは神様を信じてイエス様の十字架を受け入れて神様の子供とされても順風満帆な日ばかりではないということを表しているんです。クリスチャンになったら何でも成功、何でも勝利というわけではなく、時に人に裏切られて傷つくこともあります。また言われのない攻撃を受けることもあるんです。でも神様の子供とされた特権は全く揺らぐことがありません。ダビデは人間で不完全な存在なので神様ではないので、メフィボシテの権利は、メフィボシテの財産は半分になってしまいました。ダビデの真実は完璧には尽くされなかったのです。しかし、そんな中途半端なことを神様はなさいません。決してなさいません。神様は本当に半端ない方なんです。神様からあなたへの真実は完全に尽くされるのです。すでに尽くされているんです。イエス様の十字架によって。イエス様の十字架であなたは神様の子供とされました。イエス様の命がけの取りなしで揺らぐことのない約束が与えられています。尽くされた真実、揺るぎない真実がここにあるんです。この愛の中に、今日もこれからも生きていきましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。